ブルドクター名倉先生が好き、僕も好きだよという意外なラブストーリーも描かれたわけなんですがそれにしても法医学一筋、今まで生きてる人間にメスを入れたことも命を救ったこともないという名倉先生が、なんとも稲垣吾郎っぽくてね、まあ思わず笑ってしまうほどだったんですが、さらに最後に初めて人の命を救ったよ、嬉しかった、好きって言ってくれてっていうやりとりの後、あれはチカを元気づけるために言っただけだよって、これまた吾郎ちゃんの真骨頂
いや最近スマップでは中居君にいじられまくって、ね、ちょっと面白おかしくなってきてたんですけども、やっぱりこういう役似合いますよ ね顔色一つ変えずに、本当は心が弱いのに虚勢張って生きているっていう、でこんなちょっと恋愛なんかあって、もうすごい似合っててぴったりだったので嬉しかったです
ところで今回のテーマは感染問題。一つはご遺体が致死率 30% の新型感染症コルベナウイルスに感染している恐れあり、なんとあの大館珠美でさえこういうリスクがあるって分かってやってきた、でも本当にこれで良かったのかな、仕事してなければもっと康介にしてあげられることあったはずとね、まあある意味信念さえも揺らいだ様子で
弱気になってましたよね。
そしてもう一つはウイルス性肝炎に感染している可能性のあるご遺体の解剖中に武田教授が手の震えが原因で針刺し事故を起こしてしまったこと。
怖いですよ ね
ちなみに公式サイトの法医学の基礎知識には感染症と法医学というテーマでそのあたりの詳しい解説が載ってるんですが、
オーストラリアの法医学研究所などには結核などの危険な感染症のある死体を解剖することを前提として設計された解剖室が存在しています。一方日本ではそのような解剖室はほとんど存在しません。炭疽菌などを用いたバイオテロや SARS、 場合によってはエボラ出血など危険な感染症で急死した方を解剖してしまった場合の対策は不十分であると言えます。また司法解剖ではいわゆる針刺し事故のリスクもあります。真相究明を目的とし唯一無二の貴重な証拠であるご遺体から様々な所見を得ようとする司法解剖は一般の病理解剖と異なり、胸部、腹部だけでなく頭部や背部、場合によっては手足を解剖するなどメスを使用して検査する範囲が広いことを特徴としています。メスを使って開いた部分は糸と針を使って縫いますが、こうした作業の際にメスや針で自分を刺してしまうことがあります。また道端や自宅で突然亡くなられ、エイズやウイルス性肝炎といった既往歴についての情報が一切ないというご遺体を解剖する場合が多く、こうしたことも解剖従事者のリスクを増しています。一方 CT や MRI などの画像検査の法医学領域への導入が諸外国で進みつつあり、日本においてもすでに十数の法医学教室が CT を導入し死因判定のための一手段として活用しています。画像検査をすれば解剖しなくて済むと考える方も多いようですが、決してそうではありません。解剖でしか見つけられない所見があり、解剖をやめられるに至れないのです。例えば死因となった動脈の破綻部位、出血源にもともと病変があったのかなかったのか、炎症などの病変がどの程度新しいあるいは古いものなのか、病変が癌なのかどうか、首を絞めた痕跡としての頸部の筋肉内出血や扁桃腺の鬱血などがあるのかないのか、薬物中毒で亡くなったのかどうかといった判断は、解剖を実施し病変を肉眼で観察し、さらには臓器や血液などを取り出して保管後検査するなどしなければできないことなのです。このように画像検査の導入が進みつつある現在でも、解剖まで実施しなければ裁判に耐えられるだけの証拠保全ができないので、法医学者は解剖をやめたくてもやめられないのです。多くの法医学者は自分たちが解剖やその他の検査を実施して真相を究明しなければ遺体は火葬され永遠に真実究明ができなくなるという使命感から、環境整備が不十分で危険といえる環境下でも仕事に従事しています。しかし昔の特攻隊のように作業従事者の安全に関して必要な対策さえ考慮されていない環境では、後継者は現れにくいかもしれません。
なるほどね。まあね、このブルドクターにおいてですね、画像検査、つまり AI に関してこれだけ勉強させていただけるとはね、ところでそんなブルドクターにまたまたあの方からメールが届きました。
江角真紀子の夫役であり外科医でもある市川亀次郎の外科医としての仕事ぶりを一度は見てみたいと思う今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第5話、今回はウイルスに感染しちゃったかもしれないからさあ大変っていう感じの1時間でしたね。最後はこんなオチなんだろうなとは思っていましたが、これが一昨年の新型インフルエンザ流行の頃なら絶対に放映できないという内容と展開でしたね。ウイルスと戦うドクターが登場する映画といえば、1995年に公開されたアメリカ映画アウトブレイクを思い出します。アフリカ奥地で発生した致死率の高い謎のウイルスが徐々に世界に広がっていく中、その謎を解き明かすために命を懸けるドクターをダスティン・ホフマンが演じていました。ドクターといっても普通の病院勤務ではなく、軍に仕える軍医としてのドクターです。なのでウイルス感染した村は爆弾を落として村ごと消滅させろという軍人たちの荒っぽい手段も目の当たりにするわけです。最後は感染者がいる村に爆弾が落とされる直前にウイルスの謎を解明し、軍隊の攻撃をギリギリのところでストップさせるというハラハラドキドキの展開となっていきます。病気と戦うだけでなく攻撃的な軍人たちとも戦わなければならないという設定が、ウイルス感染という題材をハリウッド映画らしいサスペンスアクションという娯楽映画にまで仕立ててしまった成功事例と言える作品でしたね。この手の作品としては十分に楽しめる出来栄えだったと思います。ブルドクターの大館先生もあの強気の性格を生かして何かとてつもない巨大な悪事に戦いを挑むなんてことを期待しながら、これからの展開を楽しみたいと思います。
そして困りましたね。私の忠告を無視ですかという電話に、武田教授は無視だなんてそんなつもりは全くございません。まああのやりとりから考えると、相手は教授より立場が上の人物のようでもあるんですが、まあね、ただ単に弱みを握られているだけかもしれませんが、とにもかくにもブルドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。